皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年9月2日のマス CA カテゴリーから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はシレーファンさんとママテリカディルさんによるトランスレーショナルタイルズウィズアウトスペクトラインフィニテアベリアンピーグラップス有限アーベルピー群におけるスペクトルを持たない平身タイルの構成です。この論文は下方組み合わせ論における長年の難問だったフグリード予想についに終止符を打つ内容になっています。具体的には有限アーベルピー群において平身によって群を敷き詰めることができる集合、つまりタイルとなる集合は必ずスペクトル集合になるという主張を否定しました。著者たちはタイルであるにもかかわらずスペクトルを持たない具体的な例を3つも作り出しました。例えば指数が4の群における64個の点からなる集合や共数が2や3の基本アーベル群における大規模な集合などが挙げられます。これを実現するために2層の障害という手法やファイバークリーク障害という非常に巧妙な仕組みを導入しています。特にフーリエ0点に基づいたケーリーグラフの中に禁止されたクリークが存在しないことを証明してスペクトル性を否定する流れは論理的に非常に鮮やかです。また計算過程で不動小数点数による近似を一切使わず厳密な整数演算と全探索で証明を完結させている点に数学者としての強いこだわりを感じます。これにより判例としての正当性が完全に保証されました。2本目はゴンサロ・オリベイラさんによるクリティカルポイントオブポイントチャージポテンシャルズアロングライン直線上の点電荷ポテンシャルの臨界点です。この論文ではいくつかの点電荷が作り出すポテンシャルを直線上に制限したとき、そこに最大でいくつの臨界点、つまり平行点が存在するかという問題に取り組んでいます。一般の空間で勾配の0点を数えるのは非常に難しい古典的な問題ですが、ここではあえて1次元の直線に注目することで通論的なアプローチに近い鮮やかな解決策を提示しています。結論から言うと、電荷が N 個あるとき直線上の臨界点は最大で 2N-2 個になることが証明されました。もし全電荷の合計が0なら 2N-1 個になります。この証明の仕方が本当に巧みで、1次元の問題をあえて2次元の補助的な平面ポテンシャルの問題に変換して考えているんです。具体的には強化行列というものを使って、もし0点が多すぎると行列が得意になることを示し、そこからモース理論や次数論を用いて矛盾を導き出しています。補助的な2次元ポテンシャルにおいて非対化な臨界点が全て暗点になるという性質をうまく利用している点には非常に鋭い洞察を感じますね。この境界値が全ての電荷が正で等しい場合であっても改善できない、つまり最良の境界であることも示されました。3本目はアレクサンダー・スタングルさんとクリスティーナ・フレデリックさんによるザ・フレームセット・オブ・ザ・セカンド・オーダー・ビースプライン・アロング AB=1Q AB=1+Q に沿った二次ビースプラインのフレームセットです。この論文ではガボール系という仕組みにおいて二次ビースプラインという関数を使ったときにどのような条件でフレームという良好な性質を持つのかを詳しく調べています。実は2次以上の B スプラインでこの条件を完全に明らかにすることは数学の世界では難しい未解決問題となっていました。そこで著者たちはザック変換やジブルスキゼービ行列という強力なツールを駆使して変換がゼロになる点を徹底的に分析しました。特に超越方程式で決まる孤立したゼロ点まで見つけ出した点には執念のようなこだわりを感じます。その結果、格子パラメータの積が正の整数の逆数になるという特定の曲線上で以前から知られていた障害点さえ避ければ必ずフレームになることを証明しました。これにより 長年の疑問だった障害点の生態が完全に特定され、ある曲線全体でフレームセットを完全に記述することに成功したのです。4本目はマルクス・ファウル・フーバーさん、イリーナ・シャフクロフスカさん、イリアズ・ロトニコフさんによるアシンプトーティック・セーフティー・リージョンズ・フォー・ガボール・フレーム・ジェネレーティド・バイ・エルミット・ファンクションズ、エルミート関数によって生成されるガボール・フレームの全近的安全領域です。この研究ではエルミート関数を窓関数として使ったガボールシステムがどのような条件でフレームになるのかを詳しく調べています。ガボールシステムがフレームになるためには格子の密度が1を超えることが必要ですが、実際にはそれだけでは不十分なケースがあり、十分条件と不十分なケースの間に大きなギャップがありました。そこで著者たちはフレームであることが保証される安全領域を広げようと試みました。具体的にはヤンセンテストとウィルティンガーテストという2つの異なるアプローチを組み合わせています。特に工事のエルミート関数に注目し、格子のパラメータの積が1よりわずかに小さい範囲で特定のべき上の条件を満たせばフレームになることを証明しました。エルミート関数の次数を上げていくことで安全領域が全近的に広がっていく様子が見えてきます。しかもこの結果がほぼ限界まで鋭いものであることを既存のフレームにならない点を用いて示しているのが非常に鮮やかです。理論的な限界を突き詰めてこれまで空白だった領域を埋めていく執念のようなものを感じますね。5本目はマス NT からのクロス投稿でチアンリマさんによるコロンボズデターミナントプロブレム、コロンボの行列式問題です。この論文は1928年から未解決だった数学パズルに完全な答えを出したものです。ある行列の行列式がいつゼロにならないかという問題なのですが、もともとは双極型偏微分方程式の境界値問題というかなり実用的な背景から生まれた問いでした。偶数の指数についてはすでに解決していましたが、奇数の場合がずっと謎のままでした。著者はB スプラインの配置行列の全非不正やボルテラ畳み込みといった高度な手法を組み合わせて奇数の指数における正のパフィアン符号定理を導き出しました。特にベータ積分とドブルインのパフィアン高等式を使って行列式がゼロにならないことを証明した流れは見事です。最終的に行列のサイズよりも小さい偶数でない限り行列は正則であるという完全な分類を成し遂げました。驚いたのはこの複雑な証明のすべてを Lean4 というプログラミング言語で形式化したことです。現代的なツールを使って1世紀近く前の問題に絶対的な厳密さを与えたという点に執念のような情熱を感じますね。6本目はマス .ap からのクロス投稿でブライアン・ストリートさんによるハイヤーオーダーガウシアンバウンズフォーマキシマリーサベリプティックバウンダリバリュープロブレムズ、最大列楕円境界値問題に対する高次ガウス上階です。この論文では境界を持つ多様体上のかなり幅広いクラスの最大列楕円二次形式に関連する熱反群について高次のガウス上階を導き出しています。もともとこうした演算子の内部での評価はよく研究されていましたが、境界付近の理論はまだ発展途上でした。そこで著者は偶数次の任意の次数や非対称な形式、さらには標準的なディリクレ条件以外の境界条件まで扱える汎用的な枠組みを構築しようと試みました。アプローチがとても巧みで、カルノー・カラテオドリ幾何学に適応させたスケーリング写像と列楕円評価を組み合わせています。小さなスケールを単位スケールに変換して解析し、それを再び元の多様体に戻すという手順を踏むことで時間やヘルメートベクトル場に沿った熱角のあらゆる混合動関数の点ごとの上階を導き出しました。特に滑らかな関数の中密な部分空間さえあればこれらの上階を検証できるという基準を示した点は実用的な問題に適用しやすく 非常に親切な設計だと思います。サブラプラシアンの事情のような工事演算子や複素係数を持つ演算子にも適用できるため、今後の生息性の研究に大きく貢献しそうですね。最後はマス MG からのクロス投稿で、ジュンジ・エシャンさんによるザ・ディスクリート L の P ・ミンコフスキープロブレム4ネガティブ P 負の P における微酸 LP ・ミンコフスキー問題です。この論文では凸多面体の表面積速度に関する数学的な問題に取り組んでいます。具体的には単位球面上の微酸的な速度が与えられたとき、それを表面積として持つ凸多面体がいつ存在するかという条件を明らかにしようとしています。正の P の場合については研究が進んでいましたが、負の P の場合はかなり難しい問題として残されていました。そこで著者は偏分法と代数位相幾何学という意外な組み合わせでアプローチしています。特に正のスパンを維持する削除副体という単体副体を導入したのが非常にユニークです。この副体の簡約ホモロジーが消えないとき、アルタイ済み半関数が内部に臨界点を持ち、それがミンコフスキー問題の解になることを証明しました。さらに対処点を持つ速度の場合などの具体的な条件も整理されています。一方で単に方向が空間をまさにスパンしているだけでは不十分であるという平面上の判例も示されており、質量などの具体的な値が重要になる点にこの問題の奥深さを感じます。トポロジーの道具を使って存在条件を鮮やかに導き出した非常に鋭い研究です。さあそういうわけで、今回はフグリード予想からがボールフレーム、そして臨界点や行列式問題、最大列打円境界値問題、LP ミンコフスキー問題まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界を一緒に探索できて本当に刺激的な時間でしたね。それでは次回もどうぞお楽しみに。